まりました。ここから始まる僕らの未来、学校、家族、恋愛、夢、この4つをテーマに高校生が本音で話すリアルトーク番組です。この番組は株式会社河合コーポレーションがお送りします。こんばんは。
はい、こんばんは。
こんばんは。いやね、
はい、
今日はね、また高校生いないので、
うん、
私たち2人のトークになりますけど、
うんうん、
今日はね、もうテーマちょっと私の中で決まっているのは、
はいはい、
先日、
はい、
徳ちゃんがね、
はい、
沖縄の、
うん、
高校名出していいのかな。
あ、いいと思いますよ。
三郷工業高校、沖縄市にある三郷工業高校に行ってきて、
はい、
生徒30名ぐらいやね、
うん、そうだね、一クラス、
そんなもんね、
はい、
その、まあ、担任の先生がすごいね、
うん、仲良しで、
仲良しで、ぜひ河合社長の話を生徒にしてほしいっていうご依頼をいただき、
ものすごい冒険やで、あれな。
ご依頼、
俺やったよ、せんな。
いや、でもその先生もまあまあね、
うん、
冒険な先生なんでね、
うん、
私たちを出迎えてくれたいでたちがもう素敵すぎた
よ、ね、あれ写メ撮ってへんかったのが残念やね。
残念や、ほんま残念やね、
う
ん、
そう
そこに行ってちょうど、授業50分間かな。
そうですね、
ね、50分、うん、2年生、高校
2年生
の、はい、子供たち、男子ばっかりやったね。
そうですね。
まあ、それは、うん、女子もいたみたいだけど、男子ばっかりのクラスで、50分話してきた。
うん、
まあ、その内容も交えてね、ちょっとなんか今日は ね、話したいなと思ってます、
うん、はい。
はい。
よろしくお願いします。
はい。ここから始まる僕らの未来。
改めまして、こんばんは。
はい、こんばんは。
そう、ね、初めの、オープニングで話したみたいに、その、沖縄市の三郷にあるんですけども、あ、じゃあ、粟瀬にあるのか。
粟瀬やね。
粟瀬やね、ごめん。粟瀬にある三郷工業高校。
工業高校。
に行ってきた話なんですが、うん、そうですね、まずテーマ面白かったよね。
うん。
高校生やから今からね、就職活動、来年に向けて。
うん。
ね、4月以降ね、
うん、
就職活動をするっていうことで、仕事とはっていうようなテーマで、
そうやね、
ね、
実を言うと、あれ、テーマ決まってなかったんですよ。
あ、本当に、
そう
決まってなかったん
だ。まあ、とりあえず河合さん、うち来て話して、時間作るわみたいな話からね、話があったわけですよ。
うん、
で、その、ちょうどだから本当は、1月に、喋、
うん、
ってくれという話やったんだけど、うんうん、ちょっとうちの、家の都合で、ちょっといろいろあって、
うん、
ちょっと急遽来れなくなる可能性があるなっていうことで。
あ、1月ね。そうでしたね。
そうそうそう。
はい、
で、まあそれでちょっとごめん延期して、いうことになってたんだけど、まあ落ち着いたりいろいろあって、じゃあっていうことでね、
うん、
やって、てくれて、ね、だからテーマ決めてなくてね、
うん、
その多分ですよ、
うん、
その、1月万が一そんな、まあちょっとうちの母親がちょっと調子悪かったんで、
うんうん、
まあ仮に、
うん、
そのまあ万が一のことがあったとして、まあ、あえて喋ってたとしたら親をどうするかなんて話になってたかもしれんな。
本当だね。
うん、
うん、
その自分と親の関係も含め、
うん。
うん、まあ、就職も大事だけど、親も大事だよって話になっただろうし、うん、それは逆に任せてくれたんで、
うん、
僕はすごく楽にやりました。で、3年生がもう卒業しちゃって、というか、もう就職してね、卒業して、2年生、1年生だけしかない、いない。
うん、
まあ、ちょっと静かやったよね、だから。
確かにそうですよね。わさわさっていう感じではなかったね。
うん、で、まあ、彼らが、まあ、来年の最上級生。
うん、
で、今年春から、春からまたね、1年生が入ってくるわけよな。
うん、
で、まあ、そうなった時に、その、彼ら、まあ、ちょっと調べたところによると、高校って割と、早くから就職活動ってするのな。
ああ、そう。
うん。大学って、まあ、もう、3年生の時からやるみたいなイメージでね、
うん
うんうん、4年の、それこそ初めにはもう決まってるみたいな。
うんうん、
それが、高校生ってその、ほんまにゴールデンウィークとかから始まって、
うん、
なんか夏には終わってるみたいな。
そう。
うん。イメージ、で僕は、まあこれもネットの情報やからね、
うんうん、
まあ本人に聞いたわけでもないし。
うんうん、
で、ってことは、やっぱり仕事をする、っていうことをちゃんと話しといてあげないと、
うん、
やっぱりしんどいな、嫌やな、仕事せなあかんねやって思って、うん、社会に出る、もしくは面接受ける会社を見る っていうのはちょっと違うかなと僕は思っててね、うん、でまああえて 99% それでいいけど 1% ぐらいはもしかしたら違うかもしれんっていう可能性を持って、うん、会社面接受けるっていうかな、会社案内行くっていうかな、うん、そういう風になったらええなと思って、まあ仕事とはっていうテーマを、
そうだよね、
うん、
あの本当にこうその中で喋ってた仕事イコール労働じゃないよっていう、
うん、
ね、
あの賃金は我慢の対価ではないっていうね、
うん、そう、あれがね多分子供たちに大概こう手挙げてくださいって言ってたのは、仕事は辛いもんやと思っている、我慢しなきゃいけないと思っている人っていう、ね、うんうんうん、あの徳ちゃんの投げかけに、
うんうん、
ほとんどの生徒が手挙げてたもんね、
そうそうそうそう、
うん、だからやっぱ仕事は辛いもん、我慢しなきゃいけないものっていうのが、うん、まあ一般的な、
そうっていうか逆にそういうふうにする方が社会的に言うとマインドコントロールしやすいよね、
う
ん、
そうだね、
だって頑張らすことも簡単だし、
うん、辛いのが当たり前やから、そんなんでへこたれるなんて、
そうそうそうそうそうそう、うん、で本来やったらへこたれるなっていう形で受け止め、それを言うならば、うん、逆にそれをへこたれそうになった時に、うん、それをサポートする先輩たちがいてて、うん、それを愛情を持って見守る勇気あるやつが必要なよね、ほんまやったら、それを言うとするならば、
本当に言うとするならば、
そうそう、お前ら頑張れと、うん、もうほんまに血吐いてても頑張れって言うんであれば、
うんうん、
それを血吐く手前でパッて助けたる先輩が必要だよね、うんうん、
あ、なるほど、
それも愛情を持って、
うんうん、なるほどね、うん、
でも今それない、
そうやね、単なるそこから脱落したやつは、うん、あの社会で通用しないダメなやつっていう烙印を押されて、その中で頑張れる、まあ、我慢も含めて頑張れるやつだけを、
うん、
やっぱりエリートというかね、やっぱりちゃんとこう、
う
ん、労働力になるっていうことで評価されるっていう世の中だから、やっぱり頑張らなあかん、我慢しなあかんっていうのはなんか当然みたいな、
そう、我慢する能力が長けたやつが出世するわけよな、
せやね、
こんなアホな世の中ないからね、
せやね、
で口では個性を出すとか
多様性とか、
ね、多様性とかグローバルとか意味わからんアホみたいなこと言うてるわけじゃない、
うん、
だからそれって言うてることむちゃくちゃやんか、
むちゃくちゃ、
だからそのそもそもそのちょっといきなり言って言ったのは、うん、要するに我慢賃が給与じゃないよと、
う
ん、
そうね、
そもそもこれが僕にとって一番大事な今回のキーワード、
そのメッセージやね、
うん、
本当にね、
あの我慢するためにそれこそもうお金も欲しいんやったらもうあの俺たちまあまあもうこぼちぼちおしっこ近なってくるやんかな、まあまあ我慢してるよ
あ、そういうこと、
うん、
なかなか徳ちゃんのトークさ本当にそういうことね、
うん、
我慢
もう我慢で金くれんなら俺毎日なんぼかもらえてるわ
おしっこ我慢する、
我慢するし、もうほんまになんかこういろいろ言われてもまあまあもうね、右か左やけど本当は、
うん、
でも我慢したてえやんか、
うんうん、
でその我慢なんてね、我慢でね人成長しないよ、よ
う
言うやんか、我慢させないと、例えばお菓子も何でも当てがってたらあかんよ、我慢させないとって、何でも手に入ると思ったらあかんよみたいな、手に入るよ何でもそんな何を言うてんの、バカじゃない、
でもこのさ我慢っていうと我慢 しなくていいっていうだけの言葉になるとすごいこう勘違いしたものの見方もあるよね、うん、
我慢は美徳って戦時中か
でもさ、人はさ自分で我慢したい時ってあるじゃん、
するよ勝手に、
勝手にね、うん、それをしたらいいだけであって人から言われるもんじゃないってことだよね、徳ちゃんはさこの、まあ、経営者してて、
はいはい、
我慢してるなって思うことあんの、
いやないな、
でも自分でここは我慢しようって思うことは、
自分が我慢しようって思うことは言いすぎない、教えすぎない、あえて言うとしたら
そこはグッと我慢
する。グッと我慢する。答えを言ってしまいそうになるもん。
ああ、もう言ってやりたい。
だって俺分かってるし。
あ、見えてるし。
うん。
でもそこは。でも、
うん、ああ、もうこれ言ったらもう、ドロンコンとこ入って、お前そのジャージやったら歩かれへんでって思う。
うん。
例えば。
うん、そういうね、こう。
ゲームやったとしたら。う
ん、プロセスの中でね。
でも、なんならちょっと、どっちか言うと、ちょっと、お前、ちょっともうちょっと重い服を着ていった方がええぞ、言うて、
うん、
あの、もうちょっと重い思いさしたりする。
ああ、
その時は、
ね。
うん。でもそれってね、あの、分かってるから、彼らもよく分かってんのよ。
うん、
社長分かっとんなって、
うんうん、
これ分かってやらしとんねんなって、
うんうん、それがそこの信頼関係だよね。
思いっきり言うよ、せやから、
あ、そうやね、
うん、
そういう意味ではなんか辛い思いをさせてるわけじゃない、さっき、
うん、
うん、でそれはこう社長、徳ちゃんという社長と社員さんの中の信頼関係の中で、
うん、
あ、これ自分のためにこれやってもらってるから行ってまおうみたいな、行こうみたいな、その代わりさっき言った、
うん、
ギリギリ死にそうになったら社長助けてくれるみたいな
安心感の元に、何
やろこう、チャレンジという意味でのこう 壁にぶち当たったりとか我慢したりとかしてるわけじゃないね。だから一概なんか我慢しなくていいっていうとすごい、え、じゃあ何もしなくていいんですかっていうわけではなくって、ちゃんとその、うん、こうここで我慢してやるとかさ、
うん、
辛い思いして乗り越えるとかっていうのは勝手にその関係性の中と自分の納得の中でやっていくんやね。
そう
や
ね、
うん、なんかそのすごいそんな感じがする。
だからその僕の言うてることってこれいつも言うんだけど100ゼロなんで、
うん、
新聞読むなみたいな話を言うよね、
うん、
で新聞読むなって、じゃあ情報はどこで手に入るんですか。まあまあ情報正直言うと答えを言っちゃうといろんな方法で入るよね、
うんうん、
そんなん言い出したら隣のおっさん教えてくれたりするもう情報やし、うん、その本間にいる情報はちゃんと入ってくるようになってる、うん、やと俺は思ってて、
うん、
じゃあ新聞読むな、でももっと丁寧に説明すると、きちんとしたその情報が、きちんとしたこれが正しいもんなのか、必要なもんなのか、何かの裏があんのか、ここには洗脳があんのか、もしくはここには誘導があんのか、っていうことをちゃんと分かった上で、ジャッジできるようになったら新聞読んだらいいのよ。
ああ、そうやね。
うん。価値ないもん要件書いてあるわ。
そうやね。
うん。
ということはさ、何やろこれほんまのことじゃ、新聞にしろメディアにしろなんかこうネットの情報にしろ、
うん、
本にしろ、
うん、
全部がほんまじゃないかもしれへんよっていう目で、
うん、そうそうそう、
それをほんまかって思いながら読む、
そういうことだよね、
っていうことをすれば読んでもいいわけ、
読んでもいい、
ね、でその中で、うん、ほんまかって思ったことを自分なりに最大限調べてみる、
そういうことさ、そうい
うことだよね、
そういうことさ、
でそれでそれをやってるとほんまに正しい答えを言ってくれる人に出会ったり、
そういうことやな、
ね、そういう情報の何かに、うん、に
たどり着いた
りとかするよね、
そうそうそうそうそう、
だから本当にこう鵜呑みというかテレビ見てメディアで言ってるから、
うん、
何々どこどこ放送が言ってるからとかね、
うんうんうん、
それを丸呑みするのも丸ほんまやすごい大変とか、あそうなんやじゃなくって、
うん、
ほんまみたいな、
そうそうそう、
目が大事だよ、
だから我々これね FM 那覇もそうメディアなので、
うん、
やっぱりこれ僕らが言ってることすらも
う
ほんまかって思ってもらいたいよね、
う
ん、こんなもん、鵜呑みにしてさ、河合が言うてたからって言って、言葉面だけ取ってさ、
うん、
言うてたじゃんみたいな話は、とんちんかんな話やし、
ね、
な、アホやなかったら気づけよっていう話になるし、
ね、
うん、俺らは騙しにかかってんねんぞって思って聞け、みたいな ね,
ね。
そういうことでええと思う。
だから結局自分で、どの情報を、
うん、
自分の中に取り入れるか、こっちは嘘やと思う、ほんまやと思う、それが人と違っててもええやん、
ああそうや ね,
ね、
うん、
でもそう思ってこう歩くプロセスにすごい意味があると思うから、
そう
や、
ね、う
ん、なんかすごいそこは大事にしてあげたいなって思うけど、うん、大人はやっぱりね答えを教えたくなるんやろ
う
ね、
そうそうね、
うん、休み時間は宝箱、ここみだ、
でもさ、
はい、
その講演というかその授業を見ていて、
うん、
私がすごい後からもね徳ちゃんに言うたけど、
うん、
やっぱり30人の男子17歳の子たちを相手に、
うん、
一人の徳ちゃんが喋ってる時ものすごいエネルギー量を使ってた、
うん、すごい、まあね、だからとにかくもちろんこうやってマイクもないし、
うん、
ね、
うん、
で変な話ラジオみたいにこうやって淡々と喋るっていうの、
うん、
その、まあ、基本メリハリって大事だけれど、
うん、
彼らに伝えるって、まあ、こんなん俺は分かれへんけどね、彼らはすごい能力高いと思ってるけど、
うん、
結局さ、その、一個でええから持って帰れっていう話やんか、
うんうん、
せいぜいね、
うん。そうやね。
ってことは、 まあ、言葉悪いけど3つ4つの中で1個よな、うんうん、あんなもん50分喋ってなんかもうわーって書いてたらもうちょっと病気やあんなもん。
そうかかんでーって始まったもんね、うん、
まず机の上のもん全部しまえみたいな、うんうん、そっから始まってるわけね。でそれは新しい時代がやってきてるのにいつまで同じ習慣でやっとんねんお前ら音ちゃうかっちゅうメッセージをまず持ってね、うんうんうん、でそっからじゃあその30人に1個でええから持って帰れっていう話の中で、うん、キーワードを何個か、こう、うん、まあまあ、その、10分ずつ、だいたい俺、区切ってものを言うてたけど、うん、10分に1個ぐらい、ここ、これ、うん、みたいな。
これ。
そうそうそうそう。だから、その中には、それこそ、3年、石の上にも3年けど、嘘やぞ、みたいな情、ね、入れながら、うんうん、その、どう考えなあかんのか、ここ大事、みたいな。だいたい3語ぐらい言うたと思うのね。やっぱりでも3語ぐらいは、まあ、感想をちょっと送っていただいた範囲で聞くと、やっぱり、まあ、受けてくれてるのは受けてくれてるね。
だよね。
うん。
確かに。
まあ、でも実際ね、俺ら学校の先生と違うから、うん、教えるなんてことは実際できへんわけよ。
教えるっていうことはね。
うん。うんうん、僕の経験を言うことで、うんうん、その中で何かを、感じてくれる？
せやね。一人一人が違うものでいいから、うん、自分の何かとこう照らし合わせて、
そうそうそうそう、
ね、あ、これっていうのをね、持って帰ってもらったらいいよね。
そうそう。だから、一番僕は、こう、入って思ったら、ものすごい萎縮してんなと思ったの。要するに、社会に対してね。
確かに。
こわごわよ。
うんうんうん、確かに。
うん。それだけはとにかく解き放って帰りたいと思ったの、今日。あれはね。
ね、社会は厳しいもんやと思ってましたっていうような感想来てたもんね。
うん。うん、社会厳しかったら俺はどうすんねんっていう話やもんね。俺。もう言っちゃないんやけど、ほんま。
どうするねんとは。
いや、こんなやつでもさ、生きていけるわけよ。その、もう、カスみたいなやつが。
ほんまやね。
ほんまやね、ちゃうわな。
え、くせせ、私、今自分のこと思ってんねん。こんなやつでも生きてんねんって。うん。
だからその、生きていく、例えば、今回ね、ちょ、たまたまね、まあ、売上なんぼの社員100、ここまでぐらいは、なんぼでも教えれるって話をちょっと分かりやすくは言ったけど、そういう意味では別に自慢するつもりもないし、それ僕の価値やとも思ってないし。ただ、世の中って意外と寛大で、割と分かりやすくて単純で、なんて言うんだろうな、その、うん、頑張るっていう表現が、まあ、それもまだ言葉としてね、適切かどうかわかんないけど、ちょっと頑張ったら、うん、まあまあのとこまで行くよって感じは俺はずっとしてるのね。だから、でもそのためには、やっぱ腰引いてたら頑張りきれんよな。
ああ、確かに。
イメージとしては。うん、どうせ頑張んねやったら、うん、もう、ぶつかってええやん。ね、あかんかって、もうギャン帰ってきたらええやん、泣き持って。
そうやな。
そう。その代わりも突破する気で突っ込め、みたいな。うんうんうん、でもそれって、そこには絶対世の中は寛大で、絶対許してくれるっていう前提がないと突っ込まれへん。
突っ込まれへん。
な、うん、これをさ、こんなことしたらそれこそ晒し者になると思ったら、うん、森会長やないけど、うん、ね、女性の話は長いとかでもうカットしまくってあっこだけ取って、みんなアホみたいに個人攻撃するけど、うん、あんなこと喋れんよ。だって、何を言うても突っ込まれるわけ、うん、だ俺のこんなラジオなんてもう、俺なんて絶対あかんわな。
そうやね、こうカットされたらね。
全部。うん。うん、もう年寄りしね、言うしね、普通に。
ね、
それは、そこには裏があるわけよね、うん、思いの、うん。だから、そういうその言葉面だけを受ける社会だけを彼ら見てるので、
うんうん、
厳しいと思うよね。
そうやね。
うん。間違ったらこんだけ責められると思うよね。実はそんなんは、うんそうではなくて、うん、意外とね、寛大よ、社会って。
うん。
うん。失敗っていうか、経験は全部許されるというかね。
うん。社会はね。
そう。
でも社会って自分で許していくしかない、くない？
ていうか、正直人はどうでもいいってことよね、結論は。
うん。だから人がなんて言おうが、自分で自分の中で納得して、
そうそうそう。
許してあげたら、
うん、
なんてことはなく、
そうです。
次のステージ、もしかしたら、今の、こう、つながりはなくなってしまうこともあるかもしれないけれども、うん、 また新しい出会いがあって、
そうそうそう、
なんか何も問題ないよね。
何にも問題
は
これ
何も問題、それは本当は私の自分の経験ですけども問題ないな、
何にも問題ない
ねえ、
うん、逆にもういろんな過去切って一人になった方がリセットしてできるかもしれん、
う
ん、
っていうこともあるもん、
ね、
うん、
あるある、そのいっぱいある。
そうだよね。
だからまずもってこうすごいその厳しく社会に出るって厳しいとか、うん、学生は気楽やけど社会は難しいとか、だからそんなイメージがものすごい空気感であったので、うん、これは潰さなあかんと。
すごいちょっとこう緊張というかね、なんかこう、うん、ちっちゃくみんななってた感じよね。
そうそう、ちゃんとしようっていうね、
うん、
そんなこと必要ないよね。
やね、
ちゃんとするなんて何の価値もない。
高校 2年の高校生にしてはおとなしかったのかな、
うん、俺高校2年生なんて俺あの時もコース打ってたもんね。
ああそうやったね、うん、コース打ってもお金、
でもう3年生になる頃でしょ、
うん、
だからさラストの夏までコース打ってたからね、3年の夏までね。
そうか、昨日いたあんな感じの子が打っとったんや。
そうそうそうそう、俺あんなおとなしなかったけどね
そうやね、
うん、
そうやね、
うん、
そうか、やっぱし何やろうね。
だからちゃんと前向いてね、うん、あの話聞いてんのビビったよ俺
ね。
まあこれ大阪の人聞いたら怒られるかもね。大成高校なんてね、前向いて聞いてたら笑われるような学校やったからね、ほんま。
あ、そう
俺あんま記憶ないやな。
単なる記憶がない。みんなこれ大成高校の人が聞いてたら、
そうやな、
いやみんな前向いとったわ、お前だけやって言われると思うよ。
だいたい俺グランド見てたな
うちの次女でしょ
グランド見てたりとか、うん、隣の廊下見てたりとかしてたな、
うん、まあ、それでもね、社長になれてね。
見てか、そうそう社長なんて誰でもなれるか、こんなの言うたけどね、社長なんて仕事ね、アホのする仕事よね。
いやね、高校生の前でも言うてたね、
うん、
アホのする仕事、
こんな割に合わん、アホのする仕事よね、こんなもん
って言ってるね。でもみんなやっぱ憧れるよ、社長は。い
や憧れたらええけど、やったらええけど、うん、もうこれはもうやらん方がええよ。もう絶対サラリーマンがええ、できるんなら
できるんならでしょ、
なら
自分のこの
適正的にね、
そう、
適正的にできるんなら、僕は無理無理無理だけど、う
ん、
絶対その方がいい。
ここから始まる僕ら
の、
いやめっちゃいい感じだ
った。社長は割り合わんって言ってるけど、きっとサラリーマンの人も俺らも大変やでーって、
ね。まあな、いやいや、もちろんだから、ある、今言うのは、あくまでも、働いてくれてる人、サラリーマンの人、社会の、もう公務員の人もそう。ほんま多くの、人を、に敬意を表した上で言ってるよ、俺。
そういうことね。
もちろん。そんなん言うたらなんやけど、お前らより俺の方絶対しんどい、みたいな、青みたいな、そんな青みたいな話じゃないよ。
うん、そうね、
ただ、その、自分が、もちろんお金儲けも、目的の人もおりゃ、社会貢献もおりゃ、まあ言うたし、しゃあなくリーダーやった人もおりゃ、いろいろ、いろんな環境の中でいてるよね。でも、僕が思う社長っていう考え方の中で言うと、なんぼ金くれてまえへんな、これは。
でもそれをやってしまうのはなぜ、うん、
やるしかないからでしょ
う。そういうことやね。
社会に、社会、河合徳次という人間が社会の中におるポジションってそこしかもうないから。
ないよね。でもさ、
我慢できへんし。
そうやね。それがすごいと思うねんな。そこしかない場所が絶対一人一人全員あるはずやん。
もう俺もあると思う。
で、そこに私がすごいの、徳ちゃんは、もう自分はここしかないねんっていう場所にちゃんと立って、そこで自分の、全力を、出して生きてるっていうのが、いやすごいなって思う。
いや、それは、それこそ相撲取りが土俵から外れたらただのデブやんか。
そうそうそうそう。
だそれ分かってるからだ、俺は。だからずっと土俵におんねん。
うん。でも、それをやってる人多いはずやねん。自分の土俵があるんやけども、
うん。
あっちの土俵いいやん、みたいなことで。
ああ、そういう意味ね。
うん。一生懸命それになろうとして、その土俵に、よじ登ろうとするけど、うん、落ちるっていう。私よくね。
ただのデブになる。
じゃあもうだから30代の頃によく私友達と喋っててんけども、 私ら多分牛乳瓶やねんで。でもさ、コカ・コーラの瓶憧れてさ、コカ・コーラの瓶かっこいいなと思って、で、飲んねんけど、うん、ちゃんと検品あるやんか。あそこでいつも外されて。外されて。
そういう表現ね。
そう。で、なんでやねんとな、私牛乳瓶やって飲んねんけど、またふっと気がついたらなんか憧れてコーラの瓶のレーンにこっそり乗っちゃってるみたいな感じが。
確かにコーラの瓶かっこいいもんな。
なんかシュッとしてるやん。
シュッとしてる。
牛乳瓶なんかムッとしてるやんか。でもほんまはそれでいいはずない。
そうやな、
何の問題もない。
多分積みやすいのは牛乳瓶よな。
だしだってコーラ嫌いな子は牛乳飲む子おるから
ね。そうやな、
こそこれがいい子がおんのに、なんか自分のこのさ、なんかこう一般的にシュッとしてるとかなんかそういう価値観で、うん、コーラの瓶なんかかっこいいやんみたいな。今やったらもっとちゃうのあるかもしれない。私は30代の時
ファンタな、
ね、私よく30代の時にその友達と、私らほんまなんですぐにあのコーラのレーン行くかなっていう話をしてた。
でもいい例えやね、それね。
でもそれがね、
瓶としては一緒の属性やからね。
ね、な一緒やのにやで。
確かに社会人としては一緒やもんな。社長だろうが社員だろうが、
な、何を、どの職業をしてても。
そうやね。
でもなんかこう一般的にコマーシャルやってたり、なんかシュッとしかっこよさそうとか。
ほんまや。
なんか有名どころでさ。
片一方はスカッと爽やか、ここはコーラやけど、こっちがもうって言うてんもんな。そうそうやな。確かに。おっしゃる通りや。
給食で真
っ赤に。でも、認知度的に言うと、その、絶対牛乳よな。
認知で、まあね、そうかもしれへんけど。
だって一生で飲む量を、一人 A さん B さん C さんを100万に、1万に集めて、飲む量をカウントしたら、絶対一生で言うたら牛乳の方が多いもんね。
まあ確かにね。
そんな40過ぎて、俺40ぐらいからコーラなんて多分飲んでないけど。
飲んでない私らね。
ねえ、牛乳は飲むもんね。
せやね、確かにね。まあそういうことじゃないねんけど、言ってることは。
まあね。だから、それぞれのその特性とポジションがある。
そう、
自分の、そうそうそうそう。
ほんまに。で、今、レーンとかって言ったけど、もうもっと細分化すれば、私だけとか、ね、徳ちゃんも徳ちゃんだけみたいなところが絶対あるはず。で、そこを見つけれた人はもう超私はラッキーやと思ってるし、私見つけるために私もずっとこう、自分のことをね、模索してたりとかしてたんだけども、多分ほんまみんなにもあるはず。そこ見つけてほしいよね。
そうやね。ただその、昨日もね、言ったけど、その、何をしたいかわからんのですっていう高校生、まあ大学生もそうやわ。いう人多い。でもさ、自分の知ってる職業だいたい100個も言えんね。消防士、警察官、ドクター、ね。100個ぐらいしか言えん、せいぜいね。それでもよう知ってる方ちゃう、100個も言えたら。でも20万種類の職業ってあるわけさ。
って言ってたね。
2万かもしれんけど、まあまあええやろ。どっちでもたくさんやん。
むちゃくちゃ
あるってことよ。そん中で、じゃあ、2万種類の1万9900種類目の人の職業の人に、どうやってその A さんはなったのかっていうと、なんかのきっかけで、親戚のおっちゃんやっとったとか、ちょっと、友達の、お父さんが鉄道って言うから行ったとか、そんなんいっぱいおる思うで。
あるやろね。
だから、俺は昨日も言ったけど、一遍とにかく突っ込めと。その、なんとの。
目の前に来たことをね。
一遍やってみろと、で、ある程度までやれと、本能的にこれは無理やと、体が受け付けへんとか。
あ、そうやね。
脳とか感性が無理。これはもうやめた方がいい。
やめた方がいいね。
でも、あ、なかなか面白そうやなとか、やってるのに食うないなと思ったら、ある程度まで頑張れ。その、ある程度は、昔で言う石の上にも3年みたいなアホみたいな言葉で期限、物理的経過した時間ではなくて、その人が納得する期間よな。もしかしたら1年かもしれん。10年かけてもいい。
そうやね。
だから、納得するまで一遍やってみろ。ほんなら、自分のなんか知らんアプリが開いてる可能性はあって、そっからまたおもろい出会いがあったり、
必ずね。
するから、そういうのが、まあ仕事っていうツールだよと。要するに、自分の仕事、自分の人生を心豊かにするための一個のツールでしかない。だから、我慢大学給料なんていうこんな悲しいことを、 と思われてるのはちょっと、ね、一社会人として残念。
そうやね。社会を作ってるっていう意味では私らも一やからね。
そうそう、一緒やから。
うん。
うん。彼らもそう。
そうやね。で、それをそんな風に思ってるっていうのは、うん、本当若い子にして残念やね。
残念。
うん。
そうそう。そう思ったから、うん、まあ、仕事っていうね。
うん。
っていう話をまあしたんだよね。
さっきの話ちょっとこう付け足すとさ、こう自分がこれ面白いな、何していいか分からへんからね、うんうんうんうん、話して、あ、これ面白いなと思った、
うん。
でもそこの人間関係がね、
うんうん、
嫌な時もある。
あるあるある。
上司が嫌
あるある。
なんかこう仲間が嫌、ね、同期が嫌とかね。うんうんうん、で、その時は、辞めたら違う、うん、違う職、同じ職種で違う会社に行けって、
ね。そうそうそうそう、言うた言うた。
その人間関係の中で頑張る必要ないよ、
うんうん、
みたいなこと言って、うん、あ、いいなと思って。
結局、仕事辞める理由の多くは人間関係ないよ。
おそらそうやね。
そうやね。
悩みも 100% 人間関係。
人間関係でしょ、うん、人間関係で悩むことで建築業、ペンキ屋さん、タイル屋さん、うん、もしくはアナウンサー、
うん、
もしくはこのラジオ局、
うん、
こういうことを嫌になってほしくないのよ。う
ん、ああ、人間関係でね。
そう。だから FM 那覇が嫌やったら、うん、FM、
コザとかね。
コザとか、宜野湾とかに行ったらええのよ。
そうや
ね、もう何やったらもう FM 天ガチャとか作ったらええのよ、そんなんね。だから、その仕事っていうことと人間関係を一緒にして、うん、ああ、もうで、もうそんな無理無理、もう私は、放送関係とか無理ですよっていうのは、うん、それはちゃうやろっていう話。
そういうことね。
うん。
まあ、そうやと思う。う
ん。なんか、人間関係でその業界分かったようなこと喋んな、お前は、うん、って俺は思う。
確かにね。
うん。介護業界語る、介護業界いろいろ言う人おる。給料が安いとか、へちゃらいとかいろいろ言う、うん。でも、俺悪い仕事やと思ったこと一回もない。
うん、うん、うん。
確かに人間関係ややこしい。いろいろある。
うん、うん。
だけど、それはそれ、これはこれ。
うん、うん、うん。
うん。なるほど。僕はそうやと思う。
そこを分けて、やっぱりこの業種好き、うん、と思ってたらやっぱりそう、
違うとこ行ったらええ。昨日言
う
たけど、楽天入って嫌やな思ったらロッテ行ったらええって言ったら、これちょっと表現間違ってたみたいで。
楽天やったら、なんか、こう、野球は想像せへんかった。
そうやな。野球で言うたらって一言言うといたよかったよな。
そう、楽天やったらちゃうでしょ。
うん。日本ハム嫌やったらロッテ行ったやねん。って言うてたら。
それやったらまだ、でも、
まあ、それも微妙やね。
ハム屋さんがいきなり今度はお菓子屋さんってなるやん。
そうそう。まあ、例えばイメージね。うん、そこはまあ野球とするならば、
うん、
野球っていうことが好きで、うん、要するに考え方として、楽天が嫌いとか、うん、巨人が嫌いとかあるやんか。
うんうん、
それはあってええやんか、別に、
うんね。
だけど、野球が好きやんか。うん、だから、野球、まあ、例えば引退したりとか、草野球やってたりする人も含めて、
うんうん、
やっぱり一緒にいろんな話できるわけやんか、お酒飲んで、うん、それは野球が好きっていう、
そうやな、
属性野球が好きだから、
うん、それはどこでも、それこそ先言った草野球でもいいし、何でもいいわけです
ね。そうそう、一緒一緒。
野球というものに自分が携わっているということが自分の幸せになるわけやから。
そう、ペンギ屋さんでペンギ屋さん、タイル屋さんでタイル屋さん、看板屋さんで看板屋さん、
うん、
ええねん、それで。
そうやね。
そう、それをごちゃ混ぜにするなと、人間関係とね、
うんうんうん、
あんないつ通ったからもう俺看板やええねん、もう嫌な思いしたからって、結局嫌な思いして高いとこで怖いからって言うやったらまだマシやけど、
うんうん、
人間関係であの社長嫌って言ったら、いや看板やほんまええとこあるか分からへん、
うんうん、
ね、うん、それはね、やっぱ僕ら、リーダーをしてる立場からするとそこ見られるのは辛いよね。
あー、リーダーから見たらそれ辛いよね、
うん、可能性あんのにって。
なるほど
な。
ここからはじまる僕らの未来。よっ、
でさ、
うん、
まあまあこう、まあ、まだまだいろんな話があるからね、また、うん、次回でもしたらいいと思うねんけど、うん、やってみて徳ちゃんどうやった、どんな感じでした。
うーん、なんかね、いや、正直言うと、これは実際可能かどうか別として、うん、あ、僕をやって終わった時に、全国の高校を回りたいと思った。
言ってたね。
うん。
回りたいね。
ほんまのことを教えたるわ、言
う
て。
うんうんうん、
それは、うん、そのよくある、うん、一年間面倒を見てよみたいな話じゃなくて、うん、もう、ショットショットで、うん、なんかわけわからん爆弾落としに行くみたいな。
うんうん、
だけど、なんのこっちゃわかれへんし、うん、でもなんかその人たちが、うん、せやな、二十歳無理かな、40ぐらいになった時に、 分岐点が、人によって違うからね、うんうん、分岐点があった時に、うん、そういや昔あんなん言うてたなって思って、
そうやね、
なんか違うボタン押せる人が一人でも出たら、うんうん、
嬉しいね、
嬉しい。
それはさ、これ全国回りたいなって思ったのは徳ちゃんの何がこう動いたの？
俺ね、商工会議所でずっと講演してたやんか。
そうね、あの徳ちゃんは商工会議所で、2代目、
うん、2代目事業継承のね、
事業継承のね、講演会や
った、ね、講演をずっと喋ってきて、まあほんまに1年間70箇所とか回ってきたんだけど、現実的に言うと、うん、まあ、もちろん俺は仕事だからね、うんうん、ギャラもらってたし、うん、まあ、泊まったり、懇親会も出たりとかするんだけれど、うんうん、やっぱりどっかで、うん、大人たちって、うん、なんて言うたんかな、大人たちに喋ってんねんけど、うん、話聞きながら、うん、あ、かわいい言うとるけど、これ俺無理やなっていう、ふうにみんなが話聞きながら削除していってんのよ。その時に。
ああ。
イメージは。
講演を聞きながら。
うん、例えば、決算書見られへんような、決算書見せてくれへんような親父の後継ぐなよ。アホやなかったら気づけよって言う。
うん、
あ、決算書見せてくれへんような親父やけど、俺継いでしもうたからこれ無理やなとか。
ああ、しゃあないやん。
例えば、
ね、
しゃあないやん、みたいな。な、はいはい、で、俺からしたら、それはどっちかってレッドゾーンなんだから、今からでも引き上げろっていう中で、家族の背景とかいろんなことを考える。だから、結果的に俺の言ってることが0100で、彼らにとってはできないことの、羅列に聞こえるわけな。俺はもう全然面白くないわけさ。
そっか、それをやってみようとかじゃなくて、あ、無理やな、へえっていう。
ああ、俺、こんな入り方したんか、無理やな、とか、うんうん、あ、俺、これ言われてるけど、うわ、これ俺や。でも、俺、そんな河合さんみたいにでけへんわ、とか、だって、お前、うち、あいつおるし、B おるし、C おるし、みたいな。
そういう、なんか、ネガティブなエネルギー。
ネガティブというか、でけへん前提よな。
あ、そう。
うん。なんかよ、僕は不快やったよね。だって、それは仕事やからね。うん、やるけれど、うん、昨日やってみて思ったのは、うん、僕の中では、うん、あ、全部できるっていうことを前提に僕は喋ってたけど、うんうん、それはやっぱ受け止めてくれた感じはしたもんね。
それは全然違うよね。うん、やってる方としてね。
うん。うん、その中で、うん、彼らの中は、経験上でけへんことがいっぱいあってもいいわけよ、
うんうんうん、
だから僕は最後に言ったけど、うん、これも何かのご縁だから、うん、絶対応援するから、うん、困ったらおいでと言ったやん、うんうん、それは困った時に来るっていう困った時に聞きに行った縁やっていうやつを一人知ってるか知ってへんかで全然違う、う
ん、あー、そうやね、
うん、うん、僕はそれがごっついだよ。これは保険よね。世の中出た時の。これなんでやって言うと、僕はそれを聞く人いなかった。
ああ、そっか。
僕はね、
うんうんうん。
っていうのは僕はどっちかというと先輩、年上の人たちは、お金の亡者っては言えへんけど、金のことで物事を動かし、基準を作ってたから、僕は横で見てて面白くなかった。楽しそうでなかった。うん、だけど、だから俺、人の先輩の話は一切聞かない。うん、未だに聞かないし。
未だにね。
うん。でも、若い子の話は聞く。めっちゃ聞く。
うん。うん。
うん。絶対楽しいから。
あ、
未来があるから。
なるほどね。
ましてこれ59歳の中だったらもう、言っちゃなんやけど、59歳からの先輩の話なんてお前、昔話か。まあ、言ったら介護の話か、薬の話か。
前ね、病気の話、
ね、病気の話、血圧の話やん、
そうやね、
そんな話聞いておもろいわけないやん、そんな、
確かにね、その若い子の方面白いよね、
そうだから、うん、ただ、うん、俺がもし、うん、その18の時に、うん、こんなおっさんでやってたら、
う
ん、俺忘れへんと思うねんな、その忘れへんって俺に価値があるっていう意味じゃなくて、うんうん、こういう考え方あんねやみたいな、
うんうんうん、なるほどね、
な、
うん、
そうすることだけで、自分の考えが他人と違っても、うん、ええんやって思うやん。それって肯定感やん。ある意味ね、うんうん。僕はなんかそこかな。
ああ、そういう存在に自分がなってれたら、すごい自分が嬉しいんやね。
うん。 と思うな。高校生なんて生まれてきたばっかしやからね、
ま
だ18歳。まだね、
18歳、うん、17歳よ
もん、ね。今これどう、まあ磨くっていうのは自分で磨くしかないんだけど、うん、それでなんか考え方のヒントをもらって、うん、最悪詰まっても、可愛いんとこ行ったら、教えてくれる、うん、あの続き聞けると思ったら、うんうんうん、もし仮に彼らがそれを良しとするならば、うんうん、僕は何もでも動くし。
そやね。うん、全国にそんな話をしに行きたいっていうのはすごいぴったりやなと思って聞いてさ。
俺初めて経験した、初めて思った、だって。
あ、そう、うん、じゃあ本当これがなんかあれやね、先生にもらったいい機会
だね。いやもうそうやね。まあでも正直これでね、うん、それができなかったとしても、うんうんうん、僕は別に構えへんそんな。
まあそうやね、
うん、こういう気持ちになれたことをね、うんうん、自分でまあ、うん、いいもんやなと思うし。
いやでもなんかこう、うん、イメージとしてあっちこっち、まあこの徳ちゃんの考えを理解してくれる先生がいらっしゃるかっていうとこがまあ一番の
日教祖クソや言
う
てる
しね。そうそう言ってるからね、なかなかいらっしゃらないと思いますが、今回のね繋いでくれた先生みたい
に、うん、YouTube にはあげるよ。
そうですそうです、だから、うん、
ダイジェストで
ぜひね、そう聞きたい方はね、YouTube に載せるし、このラジオ局、このラジオの番組も、うんうん、声だけでね、YouTube に ね、こう上げていくので、うん、ぜひまた聞いてもらえたらいいな。
とにかくね、そんななんかこう、ちょっとなんか言うたらみんなで集中砲火して、うん、わーって攻める。それを大人がやってるのをテレビで見て、うん、子供が自由自在に、うん、こう世の中をこう、羽を広げて飛べるかいと、それは飛ばれへんわな。
ね、萎縮するね。
萎縮するやろ。うん、アホみたいな、なんかもう、政治、何や、ワイドショーか。あー、ね、あの人がええだな、専門家とかで、専門家のお話ではとか言って、お前それはあれやんか、お前の意見に都合ええこと言うてくれる専門家や
ね
んか。
うん、まあね。
そうやろ。
そのメディアとか、なんかこうね、裏とは言わないけども、うん、こういうメッセージを流したいというのに沿う専門家、ね、
専門家そうやろ、うん、そんなもんお前専門家なんだよ、お前いっぱいおんのにさ。
そうやね、
専門家最低でも5人ぐらいそれへんかっちゅう話や、それやったら
いろんなね、
そうそう、
ランダムにね、
そう専門家の話ではみたいな、うん、なんやそれ。
そうやね、う
まい、そんなことしててね、うん、それはテレビも多分もう終わっていくし、新聞も終わっていくけどもさ、
うんうん、
どっちにしてもまあそれ終わっていくんだけれど、うん、そういう事実を子供たちが見てて、世の中がよく、この国をよくしようって言って、基地反対賛成、何やいろいろ言うて、うん、よくならへんわな。
ね、未来になんかこう、明るいものが見えなかったりするのかもしれないね。う
ん、何か言ったら人責めて、何か言ったら炎上させて、ストレスの発散でね、うん、それだ、名前と住所書いてやれ。
ああ、そうやね。だから、反対にこの情報がたくさんあるっていうことが、うん、いろんなものを見てしまうことで萎縮する一つにもなっているやろうし、反対にこう夢が広がるツールにもなっている、
ね、経験の量と情報の量のバランスが崩れてる。あ、
それは絶対崩れてるよね、
うん、経験が少ないのに情報だけがてんこ盛りくるから、
ね、
何のこっちゃわからん、
うん、私頭でっかちになって、そうそれができてるとか分かってるという思い込みをしてしまうとね、
そう
気になるよね。
そう、それはだってやっぱり先生も大変だと思うで、
うんうん
うん、逆に先生らは言いたいことあっても言えない、なんか言うと謝らされたりとか、そういうことしてるって聞くし、うん、だ先生も大変だろうけど、やっぱり、こう子供のために一肌脱いでやってほしいですよね。
人間やからね、やっぱり人を育てるって、こう愛情であったり、ほんと真剣にこうまっすぐ、こうぶつかる、つながるっていうことでしか育てない、
勇気いると思うで先生。
そうやと思う。だってさ、やっぱり人間やから相性もあるやん。
あるね、
クラス30人持ちました、みんなとうまいことやれるわけがないやん、いくらなんでも先生といえどもね、学校卒業したばっかりの先生もいるし、
そう
でもそこは今度はやっぱりこうそこにいる親御さんとかみんなだから、せやね、先生がというよりはほんまその子供たちの力も含めて一緒にクラスを運営していくみたいな ね、形になっていくのがいいんやろうとは思うけどね。
ね、まあ来週またこの続きを。
そうですね。
じゃあね、
はい、
はい、
あっという間でしたね。
うん、
ね、高校に喋りに行ったその話に、
そうだね、
すごいこうまたここで深掘りした感じで私面白かったんですけど、
やっぱりね、その、まあ、ずっと言うてきたことだけど、今回のね、うん、ここから始まる僕らの未来もそうだけど、うんうん、やっぱこの子らのね、未来がね、明るくないことは、やっぱ日本の未来が明るくないんですよ。
うん、せやね、うん、そりゃそうやね。
高齢化社会で、俺たちも頑張ってきたって、高齢者、我々ね、世代もうすぐ入るけれど、言うけど、もう頑張ってきた過去は、うん、もう、申し訳ないけど済んだことよ、
うんうんうん、
もう横から入ってくんなって感じ、そんなことより、そうそう、みんな言いたいんやな、認めてほしいんか、
そりゃそうよ、
みんな自分でラジオ局持て
みんな喋れってね、
うん、そうそう、でまあそれええやんか、俺は別にバカにしてるわけじゃないから、うんうん、それよりやっぱり若い子にどんどんチャンスをあげて、そのましてやこんなさ、もういろんなことがもうほんまにもうものすごい可能性とものすごいスピードで広がっていく時代やから、うん、もうそんなあのわけのわからんおっさん口出さんと黙って見とけと、うんうん、ピンチになったら助けたれと、それも助けるだけでごちゃごちゃ言うな
、うん、そんな人追ってくれたらいいな、
まあね、そんな人になれたらいいね、
う
ん、
せやね、いやね、やっぱ自分もう大人になって、私たちはこんな大人がおったらよかった、さっきね徳ちゃん言ったようにこんな先輩がおったらよかったのにって思うような自分になるっていうことをね、
う
ん、
そうやね、
振り返ったらいいかもね、
うん、
自分が若い時に俺みたいなやつがおってどうやろみたいなね、うんうんうん、ことを考えてみたら、
ああそうやね、
うん、嫌やなって思うかもしれない、視点を変えた
ら、俺みたいなやつおったややこしいから嫌やな
嫌なんや、
嫌やろやっぱり、あんまりかわいくないもんこいつ
お前、いやでも子供たちには可愛い、
まあね、
そうやね、はい、誰かでいいよね、
そうやね
そうしましょう、
はい、はい、よろしくお願いします、
はい、はい、この番組は株式会社かわいコーポレーションがお送りしました。この番組ここみらへの応援メッセージ、感想、質問などもお待ちしています。お手紙の方は郵便番号 900-0013沖縄県那覇市牧師2丁目 18-4 パレット牧師ビル FM 那覇ココミラ係、メールの方は 780@fmnaha.jp 780@fmnaha.jp ココミラ係までよろしくお願いします。面白かったな今日もね、
うん、面白かったね、
いい話でした、
うん、
本当にまたこのね講演は YouTube にも上げますので、
うん、
この番組が YouTube にもしか載ってたら、
そうやね、
この概要欄に
そうやね、概要欄にね、
はい、見てください、
はい、もう来週もうちょっとこのままやる、
そうやね、来週またこの話にしましょうか ね、うん、ね、
はい、
はい、ではまた来週もこの時間にお会いしましょう、せーの、
バイバイ。